創世記の第50章を開きます。創世記の一番おしまいの章であります。創世記第50章の22節から終わりまでを購読をいたしましょう。22節からお読みします。ヨセフとその父と家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ご一緒に。ヨセフは110歳で死んだ。ヨセフをエジプトでミイラにし、カンで納めた。今日の題は就活だそうです。就活というと若い方々の就職活動のことが一般的には言われております。でもこの石田先生は終わりの方の就活を意味してこの題をつけなさったのであります。まあ今も山崎兄弟のお証しを受けたまわりまして、この1月で私の存じ上げている人が次々と天に召されていったなという感を深くいたします。はじめには榊原さんのご親族の方、それから青木八重子姉妹、そして教育者で言いますと山本剛先生、そして昨日西村喜和先生の訃報を受けたまわり、また今も山崎兄弟のお姉様のことを受けたまわりまして、だんだんと私の友達が天国に多くなってきたなという感じであります。ですからこの就活という題は一言ではない、私たちみんなの課題だなということを感じながら今日ここに立っているわけであります。で、このテキストを持っていらっしゃった方はどうぞ目にしながら、お話を聞いていただきたいと思いますし、持っていらっしゃらない方はそれなりに結構でございますが、このメッセージを書かれた石田俊則先生は大変私も個人的にも親しくさせていただいている方です。蒲田の今シオン教会の牧師です。そしてシオンキリスト教団というのが大体10ぐらいございますけれども、その教団の理事長でもあります。聖戦神学院を卒業して奥様の伊津子先生はやはり神学院を卒業した人です。ですからとてもいろんな意味において私たちの仲間という感じがいたします。日本伝道会議の第5回では事務局長をされましたし、この第6回でも副実行委員長として尊いお仕事をしていらっしゃいます。で、その先生がこういう題を取るのは面白いなと思いながら読んでおりました。ヨセフの生涯というのは大変興味深いことであります。このプレイズワーシップで今年の全般のテーマとしても取り上げましたので、プレイズワーシップではずっと今年全般ヨセフの臨在の信仰ということを共に学びつつありますが、創世記の中で50章あるんですけれども、ヨセフのことを取り上げているのが17章あるんですね。ですからもう3分の1ぐらいがヨセフの物語であるということができるのであります。 それぐらい重要視されている人です。しかもキリストの型、型というのは似ている点ということです。例えば兄弟から憎まれたこと、それから売られたこと、誘惑があってそれに勝ったこと、それから高く上げられたこと、それから自分の民と異邦人を救ったこと、自分を殺そうとする人を許したこと、まあ一つ一つ考えてみますと、ヨセフというのはイエス様と非常に似ているということが分かります。で、こうしたことをずっと取り上げるのが今日の課題ではなくて、ヨセフの最後、特にこの彼の遺言ということですね、終活という言葉で表していますけれども、その終活の中でも埋葬地、自分がどこに埋められるかということを非常にこだわった人だという角度から取り上げています。で、石田先生はこの自分の埋葬地を、カナンの国、自分が生まれ育ったところの場所に移すように、ということを固く言い残して、天に帰った。このことからその理由を3つ表し、説明して分析しています。第1は、実際に生きていたこの地、つまり、ヨセフはエジプトに売られて、そこで、苦しい思いをし、そしてまたそこで、急なこの栄達をし、そして活躍をしたというのがエジプトであります。で、このエジプトという地をとても意識していたからだ、大変これは逆説的な言い方ですが、自分が生きている場所を大切にしないで次のステップを考えることはできない、これが彼の論理です。つまり私たちで言うと、今私たちはこの世に生きているわけですから、この世にある生き方、あるいは友達、あるいは社会、そうしたものを大切に考えなければいけない。これを軽んじていて、そして私たちの国籍は手にあるんだから、まあこの地上の政治はどうなっても構わない、社会はどうなっても構わない、これは仮の宿にしか過ぎないんだからどうでもいいということをクリスチャンは言っちゃいけないよ。今ある土地、今ある社会、それらのことを大切にしながら生きていきなさいということ、これを彼はまず第一に語っているのですね。で、これは逆説的に見えるかもしれませんけども、クリスチャンが心に留めていなければならないことではないかと思います。で、しばしば、まあ、政治なんてどうせ狐と狸のバカし合いの世界なんだから何にも期待できないよとか、この世はどうせ悪くなって最後にはイエス様が来て再臨で全部大掃除してくださるんだから少しぐらい汚くても構わないよというふうな、こうなんていうか、現世をこうなんかこう遠くから見てしまうような考え方、これを持ちがちだと思うんですけども、決してそうではない。私たちはこの世において生かされて証しのために生きているわけですから、この世がどうなっていくか、私たちの兄弟がどうなっていくか、そんなことも大切にしながら生きていきましょうということを語っているんですね。町内のことを今触れましたけど、今町内のことをちょっと説明しますとね、今私たちの真裏にある土地のこと前から何度もお話してますが、皆さん覚えていらっしゃいますか。3000坪弱の大きな広大な土地が東京都と目黒区がありまして、あれをどうしようかということがもう十数年課題でありましたね。私もその懇談会に、おりましてね、なんとかしようということで、頑張ってまいりました。4、5年前から目黒区があれを売り払う、 ということを突然宣言をいたしました。それはないだろうと言って、今実は反対運動をしておりました。なんとこの教会のオアシスホールがですね、作戦基地なんです。それでしばしばそこで作戦を立て、そして目黒区とどう戦うかということを相談しておりまして、何度か区長さんとやり合いましてね、そしてこれから区役所に戦いに行くんだって宣言しましたら、先生は牧師さんじゃないんですか、牧師というのは平和を伝える、お仕事じゃありませんかって、いや私はプロテスタントの牧師ですと言ってですね、説明してプロテストを言ってる、まあ、ともかくそんな課題がずっと続きましてね、最終的には、まあ、売るのは仕方がないとしても条件付きで、売らせようということで、これこれ環境を守るとか出入り用の自由を保障するとかいろんなことを保証をつけて、まあ、売ることに一応賛成をいたしましてね、この1月14日に募集要項というのができまして、今この公募が始まりました。最低価格77億円です。興味のある方どうぞ応募してください。そして一番高いお金を出した人に、落ちるんではなくて、条件をちゃんと満たした人に、落ちるようにしましょうということで、まあ、今戦いをやっております。ちょっと話がそれましたけどもね、まあ牧師さんなんだから、それ現世のことはあんまり、と放っておいてね、そしてあの世のことだけ頑張ってればいいんだと区長さんは言いたいんだそうですけども、でも私は現世のことも大切だと思っておりますので、一生懸命に、良い意味で、建設的に戦っております。まあヨセフさんもそのエジプトのことをしっかりと考えていたということ。2番目、最終ゴールを意識しているから埋葬の地にこだわった、彼は神様がカナンの地を約束してくださった、アブラハムに約束してくださった、その子供イサクに約束してくださった、ヤコブにも約束してくださった、この神様はその都度その都度、この地をあなた方の譲りの地として与えるよとお約束をしてくださったんですね。一つ一つの物語をトレースする時間がありませんけれども、そこが神様の約束の地であったわけです。ですからこの地にこだわるということは当然のことだと思います。まあ今パレスチナの問題があります。いろんな言い分があるでしょう、パレスチナの方々、ユダヤ人の方々あるんですけれども、私はこの聖書の約束から見て、ユダヤ人をどっか別なところに持って行ってそこを安息の地にするという案もね、第二次大戦後は出たそうですけれども、まあ南アフリカの土地が空いてるからあそこを新ユダヤにしようかというふうなことも出て、まあ、いろいろ提案はあったんですけど、やっぱり聖書の約束に彼らは忠実ですし、何よりも神様が忠実ですから、そこにこだわるのは当然ではないかなと思うわけであります。いずれにしもしろ、そこに困難はあるかもしれないし、すぐには実現しないかもしれないけれども、神様の約束がそうならばそれにこだわろうではないか、これがヨセフです。大変面白いことには、ヨセフのお父さんのヤコブはエジプトで死んで、そしてお葬式はどこでしたかっていうと、カナンに戻ってお葬式したんですね。そこに遺体を埋めたんです。ヨセフもそうしてくれと言ってもよかったんですけれども、そうしなかったんです。なぜかというと、彼はですね、ここにイスラエル民族が根を生やして未来永劫住むのではなくて、民族ごと引っ越しをしてあのカナンの地に戻る時が来る そして実際にそれが起きたのは400年後です。400年も後のことを見越して、そして自分の遺骸あるいは遺骨をここに埋めるのではなく、今すぐカナンに持ってってお葬式するのでもなく、あなたこのイスラエル民族が全部が引っ越しをしてカナンの地に戻るときに一緒に携えていってくれ。これはすごい、なんて言いましょうか、簡単ではない、彼の信仰ということを物語っています。そこまでには多くの困難があり、しかし彼はこの遺言によって、実はイスラエルの人たちがこれから奴隷としての苦しい中を通り続けるんですけれども、その中であのヨセフの遺骨がある、あれはカナンに埋めるんだ、どっかどういうふうに取ってあったか分かりませんけれども、どっかに祠かどっかに取ってあったんでしょうか分かりませんが、あれがある限り私たちの民族の将来はあるよという人々に希望と道筋を示すために、彼はこの遺言を残していった。これはとても大切なことだ。で、ここで、そうですね、第3番目です。最終ゴールを周りの人々、後の世の人々にも意識してほしいから、自分の葬りの地にこだわったと書いてあります。まあ、これ2番目と同じような意味なんですけれども、しかし周りの人々にも知らせておきたかった。ですから彼は自分のお兄さんたちに、みんなに誓わせた、必ずしてくださいよ。そしてこのことが知られるようになった。で、これは、イスラエルの人たちがエジプトにどっぷりと使ってこの世に、安住しそうなことに対する警告でもあった。その文章だけ読みますけれども、人間は楽な方に流れやすいのです、ここの生活も悪くないとどっぷり腰を落ち着け、安住しそうな人々に対して埋葬の地を明確に指示して、亡くなったヨセフの遺体は安楽に流れる人々を戒め続けたに違いないのです。で、ここで先生の奥様のお証が出てきます。ちょっと許可得てませんけども、読ませていただきます。いつこ先生、よく私も存じ上げております。私の妻は自分の死、葬儀に関して常々できるだけ誰にも知らせないで、葬儀もしないで、できたら3年隠しておいて、そのうちみんなが忘れてくれたらそれがいい、もちろん骨などどうなっても構わないと本気で言っていました。まあ、これは信仰的なある一面の証です。実際に就活の必要な年齢に達して真剣に学び始めた中で少し考えを変えたようです。もしそれが使命であるならば、ヨセフのように生き様の全部をさらけ出し、葬儀の仕方、埋葬にまで強くこだわって、なぜこだわったのかを周りの人々、後の世の多くの人々に証しする責任があるかもしれないと思うようになってきていますと書いてあります。私たちに当てはめるとどうでしょうか。葬儀の備えというのがありますね。毎年哀悼誠実に、皆さんこういうのがありますよ。でも応募する人はだいたい毎年3人か4人ぐらいです。私はまだまだだと思っている人がどうも、ごめんなさいね、私は見渡した限りでは、3分の2以上いらっしゃって、集まりが悪いんです。皆さんに一人一人強制的に集めるわけにはいきませんけれども、しかし私はね、ここでもう一回 PR したいと思います。あれはとっても大切です。そして私たちはいつか、ね、あれが必要な時が来るんです。あの人お葬式をするときにどうしようということで、いろいろと資料を集めたり、好きな賛美歌何だっただろうかね、なんとかっていろいろと個人略歴を集めなくちゃいけない。大変です、ね、お葬式をする立場にもなってみてください ですからどうぞ皆さん牧師の負担を軽くするためにも葬儀の備えというのはみんな出してください、ね、とっても大切です。それだけじゃなくてご親族で問題になるんですね。特にクリスチャン一人で、いらっしゃる場合にはもう今まで知らなかったのご親族が急に現れて、葬儀はこうふうにすべきだああふうにすべきだってですね、とんでもない意見を出してそしてぶち壊しにされてしまうというようなケースがよくあるんです。ですから非常に実際的な意味から申し上げておりますし、実際的な意味だけではなくてあれを書くということは今私は信仰をどう捉えているか、イエス様をどう捉えているか、そしてその捉え方が私の生涯の終わりにどう現れるかということの、まあ、一つの証の場所です。ですから今日の聖別会はいつもの聖別会のように清めとは何ぞやということあんまりちょっと触れないので聖別会かなと思うかもしれないけども、テキストがそうなんですから、ね、お許しいただいて、でもその葬儀の仕方をどうぞゆっくりと考えていただきたい。私たち一人一人も永遠を目指す生き方、永遠を目指す死に方を通して後の世までもキリストを明かしし続けるものとならせていただきましょう。私たちがすべきことはこの地上にいる間に自分が何を人生のゴールに生きているかを実際に生きて行動で見せてその言葉でもしっかり伝えておくことです。その意味でフィナーレにこだわる生き方をしたいものです。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り自分の骨について指図しました、どうかヨセフから学びたいと思います。そこで今日はご家族から許可は得ておりませんけども先週ご葬儀をさせていただきました青木姉妹のその証をですねちょっと紹介して終わりたいと思うんです。私は娘時代を戦争とともに送り大変な時期でしたが温かな家庭に育ち何もつまずくことなく順調に生い立ち終戦の翌年結婚いたしました、けれども青木の家は大家族で当時は物もなく家事もよくできず育児はなおのこと思うに任せず悩んでおりました。恵みで丸の内教会に導かれ時は満てり神の国は近づけり何時ら悔い改めて福音を信ぜよの御言葉により神様の大きなご愛を知らせていただき昭和25年6月25日にお救いをいただきました。洗礼を受けるのに反対されたり工場の仕事で関係で日曜日に休めずなかなか教会行くことが難しい環境でしたが、若い工員さんを住み込みで面倒を見る役をいただき工場に住み幼子を抱え手のかかる時でしたが私たちの家庭を持てることに大きな感謝と喜びを持ちました。朝の密室加配らしきことも始まり工員さんたちもだんだん教会に興味を持ち時々出席するようになり、誠実には朝早く起きてみんなのお弁当作りは大変ででもそれはとても感謝な日々に思えました。ここまではお証し皆さん多分多くご存知と思います。その次です、ところが私たちが教会に出席した留守の間に全く思いがけない工員さんの問題が起こり常々教会出席には不賛成であった両親からひどくいさめられました。心を尽くして一生懸命しておりましただけに誰かに釈明するよりももはやこれまでと神様にも見捨てられたと思う大きな痛手でした。憐れみのゆえに教会で先生にご相談する道が開かれ魂の父は我らを益するためにその清きに預からせんとて懲らしめたばえばなりすべての懲らしめ今は喜ばしと見えずかえって悲しと見ゆされど後これによりて練習する者に義の平安なる身を結ばしも開き、お導きくださいました。 聖別会に一度も出席したこともなく、清めの言葉も知らない者に立ち上がることのできないほどのこの大きな板では、清めの恵みをいただくための神様の愛のお取り扱いであることを悟らせていただきました。信仰に名を借りた我慢や頑張りを捨て、神様、このような愚かな弱いものですが、よろしくお願いいたしますと、すべてを明け渡して清めの信仰に立たせていただきました。昭和28年11月6日でした。素晴らしいお証があります。その後ちょっと省略をいたしまして、その時から二十数年経ちました。押し寄せる課題の大波で人知れず涙することも何回かありましたが、初代総理が、あなた方は十字架につけられた自分を下ろしてはかわいそうがっているが、お葬式は一回で良いのですよと、慈愛の顔の中にもきっぱりとおっしゃったことをいつも思い出し、お励ましをいただいています。一人の亡くなられた私たちのメンバーのお証をいたしました。私たちもこういう証を残して終活に向かいたいもんだなと思います。お祈りをいたします。神様、私たちはヨセフが終わりを意識しながら良き証を残してきました。その証はまさに今読ませていただきました、キリストと共に十字架につけられた、もはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくる、この恵みでありました。どうぞここにいらっしゃるお一人一人がこの素晴らしい信仰に立って歩むことができ、終わりの日を待ち望み、元素も大切にしながら歩むことができるように助けを与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。